先週は進藤達也先生が来てくださいまして、素晴らしいメッセージをしてくださいました。本当に感謝でしたね。進藤先生は元ヤクザでありますけども、改心して、そして牧師になって、今ですね、刑務所伝道というのをしてるんですね。進藤先生からこのようなリストをもらいましたけど、日本全国の刑務所の中にいるクリスチャンでね、今伝道してる方々なんですね。皆さんお祈りしてほしいですけども、まあ、無期懲役の方もいれば、短期の方もいますけども、こういうふうにですね、今刑務所の中にも大きな、動きが始まっているということを知りました。神様の技が進められているということを覚えるんです。今日のメッセージの箇所をお読みしたいと思いますけども、マルコの福音書の2章15節からお読みします。新約聖書の62ページになります。どうぞお開きくださいますでしょうか。隣の方が分からなければ教えてあげてください。マルコの福音書の2章の15節からです。15節を読みします。それからイエスは彼の家で食卓に着かれた。主税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓に着いていた。こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた。医者を必要としているのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。今日はこの箇所から共生の教えと題しまして、ご一緒に恵みを受けたいと思います。この共生というのはですね、共に生きると書きますけども、共に生きるという意味ですね。イエス様が私たちと共に生きてくださるということ、またイエス様はあなたと共に生きて、あなたはイエス様と共に生きる、でそういうイエス様との共生が元になりましてね、私たちもまた他の人々との共生、つまり他者と共に生きるということを学ぶことができるんだということなんですね。15節からお読みしましたけども、その前を少し読んでみますとね、アルパヨの子レビという人が出てきましたね。でこの15節にそれからイエスは彼の家で食卓に着かれた。この彼というのはアルパヨの子レビの話なんですね。でこのところ同じ箇所をマタイの福音書で読んでいますと、このアルパヨの子レビというのはマタイのことである、主税人マタイのことであるということがわかります。マタイの福音書の著者でありますね。でイエス様は人々からラビ、ユダヤ教の教師と呼ばれていましたので、当時ですね、ラビが主税人と一緒に食事をするなどということはね、ユダヤ教の当時の社会常識からしますと考えられない話なんですね。このですね、ところというのは奇跡は出てきませんけども、しかしこの当時の人たちが言いますとね、これは非常に革命的なところなんですね。主税人というのは何かと言いますとね、今日で言えば税務署員でありますけれども、正しい税務署員ではなくて、当時の主税人というのはローマの手先となりまして、人々から搾取を働く人々でありました。搾取者でありました。民衆を虫けらのように思って私腹を肥やしている代表者であったんですね。だから人々から嫌われていました。しかしイエス様は主税人のマタイを弟子としました。でその彼の家で食事をなさったというんですね。で共に食事をするというのはですね、聖書ではいつも共に生きるということを表すんですね。食事をするイコール生きるということなんです。見よ、私は戸の外に立っていただく。誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとイエス様は言われていますね。彼と書いてますけど、男女両方入ってるんですよ。でイエス様は私たちともですね、共に食事をしてくださる。それは私たちと共に生きるということを表しているわけです。でイエス様が主税人マタイと共に食事をなさいますと、他の主税人たちとかね、罪人たちもたくさん集まってきて一緒に食事をなさった。この罪人というのはですね、遊女とか前科者のことかと思われます。で宗教指導者がですね、こういう人たちと一緒に食事をするということは当時では考えられないことでありました。でこういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのであると書かれています。 こういう光景を見てですね、パリサイ派の律法学者たちは不思議に思ったわけですね。なぜあの人は酒税に集め人たちと一緒に食事をするんですかと聞かれました。でイエスはこれを聞いて彼らに言われた。医者を必要としているのは丈夫なものではなくて病人です。私は正しい人を招くためではなくて罪人を招くために来たのです。イエス様は誰とでも共に生きてくださる、すべての人と共生することを願われたお方であるということですね。私たちクリスチャンにもそのことを願っておられるお方です。岩村昇という方がいまして、彼は1962年に日本キリスト教海外医療協力会からネパールに派遣された人です。でネパールというのは結核患者が非常に多かった。でそれで彼は山を越え谷を渡り各地を巡って検診したり予防したり治療に努めていました。ある村で一人の老女が倒れかかっているのに出会いました。で一刻も早く入院の必要があるということで、ちょうどですね若い男が通りかかりましたので彼に運搬を頼みますと彼は快く引き受けてくれました。彼はですね道場を担ぎまして3日間もの間3つの山を越えて基地としていた病院に運んでくれました。それを見て岩村さんはもうとっても感激してね、労賃を倍に弾んでお金をこう差し出したんです。どうぞ受け取ってくださいって言いましたらね、ところが彼はどうしても受け取ってくれない、こう言ったんです。俺は貧乏してるけれどもこの3日間金儲けしようとしてこのおばあさんを運んだのではない、共に生きるためだ。生きるとは弱き者と分かち合うことだ。俺は若さと体力がある、それをなくしているおばあさんに長い一生の旅路の間でほんの3日間ねお裾分けしただけだと言ったんですよ、その名も知れぬその男がね。でそう言ってお金を受け取らずに去っていくその若者の服はボロボロで裸足の足の裏から血の跡が赤い点になって地面に、残っていたそうなんです。で岩村さんはその無名の人の言葉を胸に固く、刻み込んで、そして紙に筆で書きまして額に入れて壁に飾ったそうです。で自分のモットーとしてね、ずっと、働きとともにそのモットーを心に持っていました。この無名の若者はおばあさんを運んだのは共に生きるためだと言いました。そして生きるとは、弱き者と分かち合うことだと言いました。ほんの3日間お裾分けしただけだと言いました。でイエス様は様々な人を通しまして時には無名の人をも通しまして人生の大切な真理を教えてくださるんです。イエス様は私たちと共に生きてくださった、いや今も共に生きてくださっている、そして私たちと共に生きること、この共生ということをモットーとするように望んでおられるわけです。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるならば、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。と言われています。互いに愛し合うとは共に生きることであるわけです。それによって私たちは初めてイエスの弟子と言われるに足るものとなる。共に生きる、この共生ということが今にちょうど大切な時はないと思います。歴史を見ますと人間の世界は常に略奪を繰り返してきたことがわかります。人が人を虐げて略奪してきました。それだけではなくて国が他の国を収奪し略奪してきた歴史があります。しかしそういう中で真の文明というのは略奪から共生へ進まなければならないというのが神様の教えであるんです。で今日に至るまで人が人のものを奪うことによって成り立ってきた文明があまりに多いんです。しかし本当の文明は略奪から共生の文明へと進まなければなりません。イエス様は来るべき世界について言われました。人々が東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。ルカの福音書13章29節。やがて神の国が地上に来ますときに東洋からも西洋からもまた南の国からも北の国からもたくさんの人々がやってきて同じ食卓に着きますよと言うんです。略奪のない世界、つまり皆が平和に一緒に暮らす世界が来ますよとイエス様は言われてるんですよ。 本当の共生の時代がやってくるんです。神にあって全ての人が共に生きる、共に喜び合い、支え、共に愛し合って生きる時代が来る。今日の世界はそれから程遠い世界ですね。先日アメリカのニューヨークで 9.11 同時多発テロから5周年の記念行事が持たれました。なぜあんなことが起きたんだろうか。旅客機が超高層ビルに突っ込みまして、ビルが崩れ去ってしまった。そしてたくさんの罪のない人々が死にました。なぜあれほどの憎しみが存在するのだろうか。なぜ共存できないのだろうか。共生できないのか。今日の世界はイエス様の言われたこの共に生きる世界から程遠いんです。しかしイエス様はやがて必ず共生の時代、共生の世界をもたらしてくださいます。20世紀までの歴史というのは、そして今世紀もそうかもしれませんけれども、侵略と略奪の歴史でありました。例えばスペインなどに行きますと、豪勢な宮殿とかね、ものすごいきらびやかな教会堂があります。観光客はそれらを見て、わあすごいな、すごいお金があるんだなというふうに感心しますけど、しかしですね、歴史を見てみますと、そのお金や財宝は一体どこから来たんだろうか。それらのほとんどは植民地時代にアジアとか南米などの植民地から奪ってきたものなんです。略奪した富で建てられたものなんです。主税人のような国家がたくさんあったんですね。一方日本にはそうしたものはありません。日本の建物はヨーロッパの建物に比べまして貧弱かもしれないけれども、日本には略奪した富で建てたものはないんです。そうしたことを思いますとね、私は日本の伝統とか文化に安らぎを覚えることができます。またイギリスもですね、かつてインドやマレー半島に植民地を持っていました。彼らも現地の富を吸い上げてはですね、自分の富を国を富んだものにしていました。大英帝国の繁栄というのはそうしたものによって作られました。彼らはインドでアヘンを作りましたね。そのアヘンを中国に輸出しました。密貿易で入れてきました。ご存知のようにアヘンというのは麻薬であります。で、吸っていればやがて人間は廃人になってしまいます。で、中国がですね、このアヘンの輸入を拒絶しますと、イギリスはですね、戦争を起こしまして力づくで中国にアヘンを売りつけました。まあ、いわゆる、アヘン戦争と言われる19世紀の戦争ですけども、中国の人々がアヘンで体を壊して廃人になろうと何だろうと構ったことではない。ともかく儲けるためにはアヘンを売りつける。向こうが拒めば戦争仕掛けて力づくで売りつけるということをやったわけですね。で、中国はこの戦争に無残にも負けてしまいました。以後中国は西欧諸国にどんどん侵略されていきました。そして中国の町々は19世紀から20世紀の前半まではですね、もう町中至るところにアヘン中毒の人がつかつかやってたんですね。そういう状況でありました。中国大陸は西欧の略奪文化の餌食とされていました。ヤクザ、罪人のような国がたくさんあったんですね。アメリカはどうでしょうか。アメリカはフロンティアスピリットの国であります。開拓者精神、言葉はいいんですけども、実際のところ何をしたかと言いますとね、アメリカの西部にいるインディアンたちを殺しまして、その土地を奪いました。その結果、はじめ200万人から500万人いたと言われるインディアンたちが20万人ぐらいに減ってしまいました。で、その後にアメリカはメキシコと戦争しました。そして西部の土地を全部自分のものにしました。で、彼らは西へ行け、西へ行けという言葉を合言葉にしまして西へ進出していきました。アメリカの独立宣言にこういう言葉があって、社会が停滞したならさらに西へ行けという言葉があるんです。それをもとにやがて西部をですね、全部自分のものにしました。で、彼らはその時にマニフェストデスティニーというですね、考えを持っていました。これはですね、私たち白人が愚かな有色人種を支配することは明白なる天の意志だという考えなんですね。それは強制ではなくて侵略のイデオロギーでありました。主税人のイデオロギーなんですね。さて、彼らはですね、インディアンたちを征服しまして、メキシコ人を追い出して、西部を全部自分のものにしますと、この西へ西へというモットーはですね、ついに太平洋を越えました。 彼らはやがて平和の国だったハワイを力ずくで自分のものにしてしまいました。またスペインと戦争しましてね、グアムやフィリピンを自分のものにしました。すでに戦争して領土を拡大してきました。当時のアメリカの大統領のマッキンリーはですね、スペインと戦争をしましたときに、アメリカはフィリピンの強制的併合を行おうとするものではない。私の道徳観念からすれば、そんなことは犯罪的な侵略行為だと言いました。ところがですね、後にはアメリカはその言葉を引き下げまして、フィリピンを強制的に自分のものに、してしまいました。当時アメリカはですね、フィリピンにいた、フィリピン人の民族独立軍というのがあって、どうか我々に協力してくれ。そして我々がスペインに勝てたらフィリピンを独立させてあげるからってね、言ってたんですよ。独立を約束していました。ところがね、スペインに勝ちますとアメリカはその約束を破りました。保護にしました。フィリピンを無理やり自分のものにしてしまったんですね。しかも協力してくれたそのフィリピン民族独立軍のアギナルド将軍を処刑したんですね。このような明らかな裏切り行為によりまして、アメリカはフィリピンを手に入れています。アメリカの行動もですね、歴史を見るならば主税人と同じであったということがわかります。アメリカはですね、戦争をするときにいつもリメンバーと叫んできました。メキシコと戦争するときにはリメンバーアロモ、アロモトリデを思い出せ。スペインと戦争したときにはリメンバーメイン、メイン号を思い出せ。そして後に日本と戦争したときにはリメンバーパールハーバー、真珠湾を思い出せと言いました。いつもそのように言ってですね、国民を戦争に向かわせてきました。日本はなぜアメリカと戦争する羽目になってしまったのか。私はもう高校とか中学、まあ、小学校からですが、もう日本が一方的に仕掛けた侵略戦争だと教えられてきました。でもよく調べてみるとそうではないんですね。アメリカと戦争する羽目になったのは中国で互いの、利害が対立したからでありました。アメリカはハワイを手に入れたでしょ。グアム、フィリピンを手に入れたでしょ。次に何を狙ってたかというと中国を手に入れることを狙ってました。欧米によるアジア支配はですね、もう少しのところで完成するところだったんですよ、ね、もう20世紀の中頃においてですね、もうちょっとでね、欧米人はアジアを全部支配できるところまで行ってました。しかしそこでですね、立ちはだかったのが東洋の強国の日本でありました。中国大陸ではですね、西欧諸国による分取り合戦が続いていました。そこにアメリカが加わろうとしていました。日本はその分取り合戦に何とか歯止めをかけようとしました。日本は中国の保全、つまり保つね、全く形で保つ保全ということを掲げまして、西欧諸国の餌食にならない安定した国を中国人自身が作るのを助けようとしたんですね。その日本の動きと中国を手に入れたいアメリカの思惑がそこでぶつかり合ったんですね。でアメリカ人は、中国人に反日感情を起こしまして扇動して日本の締め出しにかかりました。さらにアメリカはですね、中国の国民党軍と日本を戦わせまして日本を締め出そうとしました。またフライングタイガースと呼ばれるアメリカの空軍、アメリカ人の、パイロットとアメリカの、飛行機でありますけども、アメリカの空軍を中国に送りまして日本との直接的な戦闘行為に、参加しました。真珠湾攻撃の前の話なんですよ、これね。真珠湾以前からアメリカは日本に戦争を仕掛けてたんですね。さらにアメリカは、日本への石油とか資源の輸出も全面ストップしてきました。日本の息の根を止めようとしてきたんですね。それで日本はやむなく自存自衛のためにアメリカとの全面戦争に踏み切って真珠湾を叩きました。でこの前の戦争はですね、一方的に日本が悪かったと思っている方多いんですけど、そういう宣伝がなされてきたんですけども、決してそうではないということなんですね。日本は真珠湾以前から悪意に満ちた様々な攻撃にさらされていました。そうした中でも日本は耐えに耐えたんです。しかしついに限界に達して勝てる見込みがたとえ薄くても戦いに出ざるを得なかった。上智大学の渡辺章一教授という方がいますけど、彼はですね、昔アメリカで大学で比較文明論というのを教えてたことがあるんですね。でその時に最後の方で日米戦争の話になったそうなんですね。 で、渡辺先生は、そのアメリカの学生たちに戦争に至った経緯をいろいろ説明しました。真珠湾以前に日本はこの首を絞められたと同然の条件に置かれていたんだということを話しました。ですから真珠湾攻撃とは何かといえば、ちょうど首を絞められて息が遠くなる前にですね、首を絞めている者の顔面にパンチを食らわせたのと同じことなんだと説明したんですね。でね、この例えね、首を絞められて、そして息が絶える前に相手の顔面にパンチを食らわしたっていうのはね、これはアメリカの映画によく出てくるシーンでしょ。だからアメリカ人はね、この例え非常によくわかるんですね。で、まあ、話を聞いていた生徒の中には軍隊の士官候補生もいましたので、抗議の意を表してもう立ってった人もいます。でも大半の生徒はね、おかげでよくわかりましたと言ってくれたそうです。よくわかる例えであったんですね。もしパンチを食らわせるのが悪いというならば、首を絞めるのも悪いわけですね。で、パンチをする方も首を絞める方も罪人であり主税人である。私たちは神様の前には皆不完全な人間であって、過ちを犯す罪人であるということを思わせられるんですね。また最近日本で出版された本で、日米開戦の真実というですね、本があります。で、これは昔ですね、日米戦争が始まった直後に大川周明というですね、人がラジオで講演した内容を書いた本なんですけども、1941年12月8日の真珠湾攻撃の直後にですね、数日後ですけども、日本政府はなぜ戦争を始めなければいけなかったということについて、国民全体にですね、 NHK ラジオでね、説明したんですよ。連続講演でね、軍人が話したんじゃないんです。民間人の教授がですね、話した。彼の講演は翌月に米英東亜侵略史という題で出版されまして、日本国民の間でベストセラーになりました。日本政府は当時きちんとね、説明責任を果たしていました。それを私読んだんですけれども、なぜ日本がね、アメリカやイギリスと戦争をしなければならなくなったのかということが非常によくわかります。そこの話の中にはね、鬼畜米英といった感情的な過激なプロパガンダというのは一切ないんですね。非常に冷静に、そしてまた客観的にですね、実証的な説明がなされています。アメリカやイギリスがいかに身勝手な行動をしてきたか、利己的な行動をしてきたか、東アジアや日本を苦しめてきたかということが具体的に、きちんと歴史的事実に基づいて書かれています。そしてこの戦争が不可避であったということ、自存自衛のためであるということ、また西欧諸国による、東アジアの侵略を阻止するためであること、またアジアを解放するための戦いであるということがよくわかります。このようにかつての戦争の原因にですね、西欧諸国による略奪の文化があったんです。強制の文化ではないんです。略奪の文化があったんです。西欧諸国との戦いの中で、日本は自存自衛とアジアの解放を掲げて戦った。日本は自分が生き延びることも目指しましたけど、自分が生き延びるだけではなくて、アジア諸国はみんな独立してくれることを願って、それを手助けした。共に生きる共存共栄を目指しました。で、その端的な例をお話したいと思います。池袋にですね、サンシャインシティというビルがあるでしょ。周りからはですね、よりもひときわ高く建っているビルがありますね。皆さん行ったことがあると思います。あの場所というのは何の場所か皆さん知ってますか。昔あそこに何があったか、菅野プリズンという刑務所があった場所なんですよ。あそこは、戦後しばらくそこにありました。それはですね、いわゆる永久戦犯が収容された場所でありました。そして彼らが処刑された場所なんです。この前ある政治家がですね、靖国神社には、永久戦犯が祀られているから私は靖国参拝はしないと公言しているのがテレビに映っていました。しかし私はそういうのを見ますとね、この人は本当に永久戦犯の意味が分かっているのだろうかと思います。永久戦犯とは罪人の最たるものなのだろうか。多くの人はですね、 A 級が一番重くて B 級戦犯 C 級戦犯というのは罪が軽いんだと思ってます。しかしそういう意味ではないんですよ。 ABC というのはランク付けではありませんで、アメリカ人がですね、その 便宜的な区分けを行ったものに過ぎません。 A はこれ、 B はこれ、 C はこれというものです。戦争を遂行した国家指導者などが A 級と呼ばれまして、戦場で命令する立場の指揮官などが B 級、実行した兵隊などが C 級と呼ばれましたけども、まあでも結構 B と C はいろいろ曖昧でありましたけども。そしてアメリカはですね、 A 級戦犯として7人、 BC 級戦犯として1061人を死刑にしました。 A 級戦犯というのはですね、戦争の当時リーダーだったというだけのものなんです。そしてアメリカから A 級戦犯と呼ばれた人々が一体どのような人々だったか、日本人はあまりに知らなさすぎるんじゃないでしょうか。いわゆる A 級戦犯と呼ばれた人の一人であって、一人で東条英機元首相のことを少しお話ししたいと思います。日米戦争が始まった時の首相です。東条英機は、戦争を起こすために首相になった人でしょうか。そうではないんです。彼は戦争を回避するために首相になりました。彼は天皇陛下に対して非常に忠実な人でありました。天皇陛下は何としてでも戦争を回避するようにと言われましたので、全力を尽くして東条、首相は戦争回避の努力を続けました。天皇は御前会議でかつて明治天皇が言われた和歌を読まれました。世もの海皆腹からと思うようになど波風の立ち騒ぐらん。素晴らしい和歌であります。四方の海の向こうに住む民族は皆同胞だと思っているのに、なぜどうして波風を立ててよかろうか。天皇は平和共存を望まれました。共に生きることを望んでいました。東条英機はその意向を受けてアメリカに対して日本としては極限まで譲歩した案を提出しました。しかしアメリカ側には妥協する意思が全くありませんでした。アメリカ側の回答には全く誠意がなかった。やがてアメリカ側が日本に突きつけてきたのは全面降伏を、迫るに等しいハルノートと呼ばれる最後通告でありました。それを見たときに東条英機は目もくらむばかりの失望に襲われたといいます。その内容を受け入れるということは日本の亡国を意味した、日本の滅亡を意味しました。これを受け入れて戦わずして日本は滅びるのだろうか、それとも戦って結果を天命に委ねるのだろうか。日本政府は戦わずして滅びるよりも戦争開始を決意しました。その開戦前日の朝早くのことですけども、首相官邸で東条英機の奥さんの勝子さん、そして娘さんたちは隣の部屋から聞こえる泣き声に目を覚ましました。それは東条英機が一人泣いている声でありました。彼は和平を望む陛下の意思に応えられなかったことを悔い、またこれから起こるであろう惨劇をもって皇居の方角に向かって号泣していたんです。それは到底侵略者の姿ではなかった。東条英機の涙に現れたことが現実となりました。はじめの1年間ぐらいは日本は勝利を収めましたけれども、やがて圧倒的な物量を誇るアメリカの、軍事力の前に日本はどんどん負けていきました。しかしですね、東条はそういう中でも昭和18年にアジア各国の代表を集めましてね、大東亜会議というものを開催しました。東条英機を議長としまして、中華民国からは汪兆銘院長、満州国からは張慶慶総理、ビルマからはバーモー首相、タイからはワイワイタヤコーン殿下、フィリピンからはダウレル大統領、インドからはチャンドラボース首班が代表として出席しました。大東亜会議、この会議はね、素晴らしい会議だったんですよ。終始和やかな中に進められました。一つの家族パーティーのようであったとインドから出席したチャンドラボースが述べました。皆家族のようになってね、一緒に食事をして一緒にお茶を飲みながら語り合った。そして皆一列に並んでね、対等の立場で記念写真に収まっています。ビルマのバーモー首相がこの大東亜会議で催されました茶会についてこう記しています。 この茶会、お茶の会ですね、極めて感動的な空気を作り出していた。広いアジアを一つのものとして捉える思いに満たされていたのだ。我々は隔てられた人間としてではなく、すべての国民を包み込む一つの家族として寄り集まっていた。こんなことはかつてなかったことだと書きました。まさしくこの大東亜会議というのはですね、アジアの歴史始まって以来の画期的なことでありました。アジア各国が共に生きるんだということを確認し合った一大家族パーティーでやったんですよ。この聖書箇所でイエス様は主税人や罪人たちと食事をなさった。分け隔てなく食事をした。一方この時日本はですね、アジア各国の代表と一緒に食事をしまして家族パーティーを開いた。分け隔てなくやったんですよ。戦争の真っ只中のことですよ。これ昭和18年ですからね。そのようにアジア各国の代表が東京に集まりまして、自分たちは共に生きる家族なんだということを確認して喜び合いました。参加し合った、した代表の中には現地の日本軍の行動に不満を漏らす人もいました。しかしそれでもですね、自分の国を苦しめている一番の敵は何かというと、西欧の白人による搾取であるということ、また人種差別であるということ、その認識で一致 していました。各国は互いに協力してアジアを西欧の支配から解放しなければならないということで心を合わせました。大東亜、東アジアをですね、米の漆黒から、つまりこの鉄の鎖からですね、解放して自存自衛を全うし、さらに大東亜を建設して、それにより世界平和の確立に寄与する。世界平和の確立に寄与する。平和を目指したものであったというね、その大東亜宣言を採択したんですね。それはまさしく略奪から共生へということを目指した家族会議であった。このように東條英機はですね、アジアの共存共栄と人種差別のない世界平和を願った人でありました。もちろん彼に欠点がなかったというのではない。誰しも欠点ある。しかし彼は侵略欲に燃えた独裁者というイメージとはおよそかけ離れた人物でした。戦争中に中国大陸で日本の軍人の樋口喜一郎さんなどがですね、シベリアから逃れてきたたくさんのユダヤ人をね、2万人とも言われるユダヤ人を救い出しまして保護したことがあります。なんでそんなことができたんですか。満州国の一番の権限を持ってたのは東條英機なんです、ね、東條英機の許可のもとにそれがなされました。その後にナチスドイツの軍人が来ましたね、東條英機に文句言ったんですね。私たちは同盟国じゃないか、私たちはユダヤ人を撲滅する計画を立ててるんだ、君たちもそうにしてくれなきゃ困るって言った時に、東條英機は樋口喜一郎の行動を認めてこう言った。日本はドイツと同盟を組みましたけども、人種差別の同盟まで組んだわけではない。日本はドイツの属国ではありませんと言って、その要求を蹴ったんですね。ユダヤ人救出に許可を与えました。このように日本人によるユダヤ人救出劇も東條の許可のもとに行われました。このように彼は人種の平等ということを目指した人です。共に生きる世界が来ることを心底願ったんです。それは日本人全体の願いなんですよ。共生、共に生きるというのはね、日本人全体の願いだったんですよ。戦後東條英機はアメリカから永久戦犯とされて処刑されました。しかし処刑される前に東京裁判で堂々と日本の立場を弁明しました。開戦の時のことを思い出すと実に断腸の思いがある。私の死刑は個人的には慰められるところがあるけれども、国内における自分の責任は死をもって償えるものではない。しかし国際的な犯罪としてはどこまでも無罪を主張する。力の前に屈服した。自分としては国内的な責任を負って満足して刑場に赴くという言葉を残しまして、巣鴨プリズンで最後の息を引き取りました。彼はですね、国際的な犯罪としては日本の戦争は無罪だと主張したんです。戦争の原因は西欧諸国のアジアに対する略奪行為、侵略行為にある。しかし国内的には私は戦争で多くの人を死なせてしまった。 その責任者として私は自分の死に慰めを覚えると言ったんです。アメリカからはヒトラーと同じような悪辣な独裁者として見られた東条英機、また戦後東京裁判というリンチにかけられまして処刑された人物、また日本人からもですね、戦争に負けたがゆえに散々に批判された東条英機、彼の心情をですね、本当に理解できる人が果たしてこの世にいるんだろうかと私は思いますね。東条英機以外の英雄戦犯と呼ばれた人もその最後はいずれも立派なものでした。彼らは皆日本とアジアを愛し責任感の強い人物でした。東京裁判でオランダ代表の判事として出席していましたレーリングという人がいますけれども、自分の本の中でこの戦犯と呼ばれた日本人を見た印象についてこう記しています。ほとんどの被告が超一級の人物であった。また日本人被告は一人として卑怯に振る舞うことはなかった。皆威厳に満ち溢れていた。私は2年間真正面から見据えるところに座っていたので、その発言を聞き挙動を観察することができた。私には彼らが日本の大義を守ろうとしていることがよく分かった。私たちは彼らが見苦しく振る舞うことを望んでいたが、誰一人そのようなものはいなかった。私たちは圧倒されたと書いてあります。英雄戦犯と呼ばれた人々は最後の最後までね、この戦争欧米諸国のアジア侵略が元になって始まったものに他ならない、日本は自尊自衛のために戦ったに過ぎないと主張しました。堂々と威厳にあふれて証言した。しかし裁判の結論というのは初めから決まってました。彼らは戦犯と呼ばれて処刑された。そして戦後間もない1948年のことですけども、アメリカの歴史学の権威でチャールズ・ビアード博士という方がいまして、この人はですね、ルーズベルト大統領と日米戦争という本を表しました。これはですね、日米戦争というのは誰が引き起こしたのかって書いてるんですよ。日本が仕掛けた戦争なのか、そうではない、アメリカのルーズベルト大統領の周到な計画によって引き起こされたものだということを具体的にですね、公的な資料を駆使しまして、証明したものなんですね。日米戦争はアメリカが仕掛けたものであって、アメリカによる侵略戦争なんだということを痛烈に批判した本でありました。で、この本をですね、アメリカの大学の図書館で読んで仰天した人物で、アメリカ系ユダヤ人のコーエン氏という人がいるんですね。で、このコーエンさんは、若い詩人でありますけども、アメリカが戦争を仕掛けてしかも無実の日本の指導者を処刑したということに心から詫びたい気持ちでいっぱいになりまして、わざわざ日本にやってきました。そしてスガムプリズンの、処刑後の記念碑の前で次の詩を書き残しました。ああ、アメリカよ、あなたは法を曲げ正義を踏みにじった。ジョージ・ワシントン、アブラハム・リンカーンは今あなたの非道に涙することだろう。私はですね、この東条英機をはじめ英雄戦犯と呼ばれて死んでいったこの日本の指導者たちの無念な心情を本当に理解できる方はイエス様だけだと思っています。イエス様もかつて不法な裁判にかけられまして英雄戦犯の汚名を着せられて十字架で処刑されてきました。そして人々から散々に悪行憎恨を言われながら死んでいかれたんです。影響戦犯とされた人たちの気持ちを本当に理解できるのはイエス様しかいないと思います。これまでの日本の伝道というのはですね、アメリカの宣教師あるいはヨーロッパの宣教師が来て、日本人よ、お前たちは悪いことをした、悔い改めなさい、悔い改めるのはイエス様しか、それを受け入れてくれるのはイエス様しかいない、こういう伝道してきたんじゃないでしょうか。しかしそれでは決して日本をリバイバルに導くことはできない。私たちの先祖は侵略者ではありませんでした。彼らの魂を救うことができる、本当に理解できるのはイエス様しかいないんだということ、日本人の心を本当に理解し日本を救うことができるのはイエス様しかいないんだということなんです。日本人の先祖はかつてアメリカ人が言ったような悪魔ではありませんでした。日本は このような不条理な弱肉強食の世界をかろうじて生き抜いてきたんです。私はですね、イエス様を見上げると本当に慰められます。この世界が矛盾に満ちていること、不条理の世界であるということを一番よくご存知のお方なんです。その上で私たちに救いの道を用意してくださっているんです。そしてイエス様は、あの大東亜会議以上の素晴らしい家族パーティーがやがて神の国で開催されると言ってくださっているんです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きますよ。これはマタイの福音書の中では、たくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますと言われているんです。全世界からたくさんの人が大家族パーティーを催す人が、日がやってきますよ。そういうふうにイエス様は約束してくださっているんです。その時にはもはや東洋も西洋もないんです。世界は一つとなるんです。略奪の時代は過ぎ去るんです。侵略や搾取の世界ではなくなるんです。すべての人は神にあって共に生きる共生の時代が来るんです。共生の世界になるんです。聖書で一緒に食事をするというのはね、共に生きるということです。私たちは共に生きる気持ちのない人とは決して食事し一緒にしないでしょう。共に食べるというのは共に生きることなんです。旧約聖書を見ますと、エジプトでの奴隷状態から解放されて出エジプトをしたイスラエル民族がシナイ山にやってきました。神様のすぐ間近でね、一緒に食事をしたということが書かれているんです。とりわけモーセとかイスラエルの長老たち70人は神を仰ぎ見ながら食事をしたと書いてあります。出エジプト記の24章ですけども、それは彼らが神様と共に生きるということを確認し合った時なんです。日本の神道の風習の中にも、神人共食、神と人が共に食べるという儀式があります。神人共食、これは神様と人が共に食べる儀式を指すんですけども、神と人が共に生きるということを表しています。また新約聖書を見てみますと、初代教会の時代にクリスチャンたちは毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしたと書いています。共に生きるというのはもはやお互いに敵ではなくなることなんです。今まで敵として対立していた人とも一緒に食事ができるということなんです。私は小さい頃から日本の将棋をよくやりまして、日本の将棋というのは素晴らしいんですよ。よくできてるんですよ。これね、日本、西洋のチェスはですね、相手の敵の駒を取るともう味方の駒としては使えません。敵の駒は敵の駒のままなんです。中国将棋も 敵の駒を取っても敵の駒のままなんです。でも日本の将棋というのは敵の駒を取ると味方の駒として使えるんですね。こういうのはですね、日本しかないんじゃないかと思います。それは日本の伝統に基づいているんです。これは聖書的に見て非常に素晴らしい思想ですね。先の戦争の時にも敵を味方に変えるということが行われました。大東亜戦争が始まりますと、日本はすぐにマレー半島に進出しました。そこにいるイギリス軍を追い出すためでありました。日本軍は破竹の勢いでイギリス軍をなぎ倒してきました。しばらくしまして、イギリス軍の一大隊が退路を断たれて孤立しているという情報が入ってきました。そのイギリス軍というのは隊長だけがイギリス人で、あとは全部インド人というね、兵隊でありました。イギリスはインドを支配していましたので、自分の軍隊にインド人をたくさん使っていたわけなんです。それで、そのイギリス軍部隊に降伏を迫るために、藤原岩市少佐と通訳一人、それからインド人のプリタムシンという人が現地に向かいました。このプリタムシンというインド人はインドの独立運動家です。で、彼らはたった3人でね、現地に行きまして、イギリス軍の隊長に会いました。携帯した武器は軍刀だけ、刀なんですね。ゴム園の休息所でイギリス軍の隊長に会うと、藤原さんは彼に椅子と温かいコーヒーを勧めました。そしてあちこちで日本軍がイギリス軍を圧倒している状況を語りました。そしてこれ以上抵抗して部下を犠牲にすることがないように強く勧めました。 そして投降した兵士に対しては武士道精神を持って公正な扱いをすると約束しました。その光景をですね、このイギリス軍の中にいるそのインド兵たちがみんな見てたのですね。驚きの目で見ていました。敵陣に銃も持たずにやってきた黄色い顔をした東洋人が堂々とイギリス人の隊長と向き合って誠意あふれる姿勢で説得を始めたからです。隊長はしばらく沈黙して考えていましたけれども、やがて藤原さんの勧めを受け入れました。こうしてイギリス軍の部隊は降伏しました。捕虜となったインド兵たちは約200人だ。3日後にさらに彼らを驚かせたことがありました。藤原さんはね、インド兵たちと一緒に食事したんですよ。しかもインド料理を作ってね、かき集めたインド楽器でインド音楽が演奏されました。食事が始まりますとね、インド人将校を代表しまして、モハンシン大尉という人が立ち上がって日本軍に対して感謝の言葉を述べました。日本軍が戦いに負けた私たちインド兵の捕虜、しかも下士官まで加えて同じ食卓でインド料理を共に食べる時を持ってくださるなどということは、イギリス軍内では決して想像できないことでした。イギリス軍では同じ部隊の戦友でありながら、イギリス人将校がインド兵と一緒に食事をしたことは一度もありません。またインド料理を時々でも用いてほしいという我々の提案さえ受け入れられませんでした。藤原少佐のこの敵味方、勝者敗者、民族の総意を超えた温かい催しこそは、一昨日以来我々に示されつつある友愛、友としての愛ね、友友愛の実践とともに、日本のインドに対する誠意の千万元に勝る実証です。インド兵一同の感激は表現の言葉もありませんと感謝の言葉を述べた。この日本兵とインド兵の捕虜が食を共にしたという経験がね、両者の間にものすごい深い絆を作ったんですよ。そして彼らインド兵捕虜たちはその後インドを独立に導くためのインド国民軍というものを作っていった。敵が味方に変えられたんです。彼らは日本と協力してインドを独立に導く中心的な役割を果たしました。さらにその2ヶ月後にイギリスのアジア侵略の要塞でありましたシンガポールが日本軍の攻撃によって攻め落とされた。その時10万人のイギリス軍が降伏しました。そのうちの約半分が、5万人がですね、インド兵でありました。で、藤原さんはその時に彼らインド兵捕虜の前で通訳付きでね、40分に及ぶ大演説やったんですよ。彼は日本の戦争目的の一つはアジアの諸民族の解放にあるということ、日本はインドの独立を強く願ってるんだということを言いました。その独立を誠意を持って援助する用意があると言いました。そしてシンガポールが陥落した今こそ、イギリスはじめ欧米列強の支配下にあるアジアの諸民族がその鉄の鎖を断ち切って解放を実現する絶好の機会なんだと訴えました。その火を吐くような熱弁にインド兵捕虜たちはね、もう深く感激して次第に熱狂状態になった。満場拍手と歓声でどよめいたという。インド人たちはみんな涙を流して、インド独立のためにアジアの解放のために戦うことを誓い合ったんです。こうして藤原さんはですね、彼らを敵から味方に変えてしまった。そして実際に彼らの手によってその後にインドは独立を果たしていくんです。共に食事をして、共に生きて、共に死ぬという世界がそこにあったんです。そして実際にですね、その共に生きるということは世界を変えた。敵味方を超えて、勝者敗者を超えて、民族の総意を超えて生きる、それを実践したのがこの藤原さんでありました。戦争の話をしてますけど、私たちはね、誰でも平和的な職業に就きたいと思うでしょ。戦争なんて嫌でしょ。私だって戦争なんて嫌いなんですよ。しかし時代によってですね、それが叶わない状況がある。やむなく軍人になった人たちがたくさんいる。しかし自分の置かれた状況の下で多くの人が自分の最善を尽くして生きたんですね。 私はそういう人々に心から敬意を注ぎたいと思うんです。日本もかつてアメリカやイギリスを敵として戦いました。しかし今は同盟国になっています。友好国になっています。かつて日本が戦争に負けてアメリカの占領軍が日本に上陸してきました。 GHQ がやってきた。その時にアメリカ兵の多くは日本人がほとんどね、敵意を持っていないことに驚いてるんですよ。なんで日本とこんなに戦ったの、日本人って敵意を持ってないんだろうか、驚いてるんですね。当然なんですよ。日本はもう元々アメリカが憎くて戦争したからじゃないんですね。自尊自衛のために、またアジア解放のために戦ったに過ぎなかったわけです。日本がアメリカとの戦争を考え始めたのは真珠湾攻撃のほんのちょっと前、半年ぐらい前からですよ、ね。それまではアメリカを友好国と思ってたんですから。しかしアメリカの方はですね、その30年も前からオレンジプランと呼ばれる日本敵視政策を練りまして、着々と実行していました。彼らは30年も前から日本との戦争を考えて準備を続けていた。彼らは日本を敵視して中国を手に入れるために日本を窮地に追いやって、日本さえ潰すならば中国が手に入ると思っていたんです。そして結局日本に勝ったんですけども、一番欲しかった中国を失いました。戦争をやってね、アメリカは何の得もしてないんです。そして気づいてみましたら、アジア、広いアジアの中で一番信頼できる国はどこにあるかと思ったら日本だった。そういうことに気づいたんですね。もっと早く気づいてくれればよかったのにと思いますよ。そしたら戦争なんてなかったんです。共に生きるということが本当の意味で実現するのはいつなんでしょうか。この世界にはまだまだ問題があります。そういう中で最も大切なのは本当の意味で共に生きるということを教えてくれたお方を知ることです。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると、イエス様は言われました。イエス様は主税人とも遊女とも、その他あらゆるアウトサイダー、あらゆるもの、前科者とも一緒に食事をされたと福音書は記しています。社会からはみ出したような人、周りから嫌われているような人とも一緒に食事をされました。共に生きてくださったんです。そしてどこに行くにも弟子たちを引き連れまして、寝起きを共にして、行動を共にして弟子たちを訓練された。イエス様と共に生きるということ、イエス様が共に生きてくださるということが弟子たちを大きく成長させました。イエス様こそが共に生きる共生ということの最高の模範です。私たちの目標です。このお方によってのみその本当の力が与えられます。イエス様は十字架の前夜に弟子たちと一緒に食事をなさいました。最後の最後で一緒に食事をなさいました。その最後の晩餐の席上でご自身でパンを裂いて弟子たちに分け与えられました。取って食べなさい、これは私の体です。またブドウ酒を分け与えて言われました。みな、この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。その最後の晩餐はイエス様と弟子たちが生命的に一つであることを思い起こさせるためでした。イエス様と共に生きるというのは、イエス様と共に食し、共に生き、共に死ぬ世界なんですよ。イエス様はその後十字架にかかって私たちを罪と滅びから救う贖いの道を開かれました。このイエス様と食を共にし、寝起きを共にし、行動を共にしましょう。私たちを救うのが そこにあるんです。共に生きる共生ということを本当に教えてくれる。それはあなたの魂を救います。この世界を救う力がそこにあります。世界が略奪から強制へ向かうためには、全世界のすべての人がこのイエス様を知る必要があります。その変革はあなたの魂から始まるんです。イエス様と共に生きてください。他者と共に生きることを学んでください。神様と共に生きる、そしてこの世界にあって略奪から強制への道を探っていこうではありませんか。共に生きる世界、日本人が本当に願ったのはこのことでありました。 イエス様は最もそのことを理解してくださることです。人々は東からも西からもまた南からも北からも来て神の国で食卓に着きます。世物の海皆腹からと思うこの世に地方の海のすべてのものは同胞ではないかと明治天皇が言われて、その心とこのイエス様の言葉というのは同じことを言ってるんですね。自分の生まれた時よりも少しでも世界を良くしてからこの世を去りたいと言った人がいます。私たちもその心がけを持っていこうではありませんか。それがイエス様の御心に従う道であります。それではお祈りしましょう。天のお父様、皆を心より賛美いたします。私たちを生まれた時から死ぬ時に至るまで導いてくださる主を感謝いたします。目には見えずとも見えない摂理の御手を持って、またあなたの永遠の御手を持って私たちの生命を支え導いてくださる主よ、私たちがどうぞ御心を行うものとなり、あなたの愛を実践し、また福音を人々に伝えていくものとなるように、そして私たちの身をもって神様のご栄光を表し、またその栄光を崇める人々が起こされるようにどうぞ導いてください。ここに集いました兄弟姉妹一人一人の人生を豊かに贖い、救い、高め、清め、そしてあなた様のものとしてお持ちください。私たちがイエス様の共に生きるということを学び、さらに私たち自身も他者と共に生きる共生のことを本当に学んでいくことができるように、それを実践し、そしてあなた様の愛を表していくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。